ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆様こんにちは、東ひかりです。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、前回もお金に関する面白いお話をしていただいたんですが、まあ、今回はですね、いよいよその会社でこう仲間を増やしてどの経営を増していこうという、そのあたりについてもぜひ教えてください。
そうですね、うん、まあ、私の場合はその介護の仕事で、初めはまあ母のためにヘルパーさんが足りないから自分たちでやるしかないっていうような、そんな動機で始めたんですけれども、
はい、
自分がヘルパーとしてよそのお宅に行ってお仕事をさせていただくと、まあ確実にうちよりも大変そうなお家がいっぱいあって、で、まあ一人では回りきれないわけですよね。で、24時間365日しか自分にはないから、やっぱりこう自分がたくさん欲しいなっていうか、それが世の中には必要だなっていうふうに、すごく感じたんですよね。まずはそこから、これはヘルパーを増やさなきゃいけないっていうふうに考えて、
はい、
まあ、それをこう、痛切に感じたんですね。足りてないから増やさなきゃっていうね。まあ、そこがまず一つの大きな動機ですよね。だからこう、仲間を増やそうっていうふうに考えたわけではないですね、ある意味。会社を大きくしたいから、従業員を雇わなきゃいけないと。まあ、そんなふうに普通は考えるんですかね。
ですかね。
でもそれは特になかったんですよね。自分が現場に入っていて、ものすごくこれは、自分一人ではもうこれは無理だっていうふうに感じて、で、人を増やさなきゃいけないっていうところから、まずはまあ、自分と同じように仕事してくれる人たちが必要だなっていうことですよね。山口さんはそんなふうに考えないですか？
あまりその従業員を雇ってとか、あまりそういうのがイメージできなくて考えてないですね。
人
一人がいいなっていうふうにむしろ、なんか思ってしまってます、今は。
そうですね。だからその辺が、こう、まあ、その起業して、まあ、売り上げを上げるっていうやり方とのね、一つとしては、規模を大きくするっていうのは、仲間が必要になってきますよね。
はい。
であとは、展開する力もありますよね。まあ、私の場合は一つの事業で、どんどん人を増やしていくっていう、やり方をしましたけれども、例えばまあ山口さんの今ね、インタビューなさってるようなお仕事と、ね、他の活動もされてると思うんですが、まあ、横にこう広げていく、仲間をね、横に広げていくっていうような、やり方もありだと思うんですよね。
はい。
で、まあ、事業として考えると、従業員がまあ増えれば増えるだけ、このヘルパーのお仕事に関しては、まあ、比例して売り上げが上がっていくので。でも、こ
う
一番中にあるのが、より人の、まあ、本当に困っている方が多いから、ここを、なんとかお役に立たなくっちゃいけないなっていう、もう、なんとかしなくっちゃっていう、もう目の前のことですね、私にとっては、だったですね。
はい、
もうここのお家がこんなにね、例えばお母さんが ALS で倒れてしまって、お父さんが一生懸命ね、お世話、もう仕事しながらお世話なさっている、息子さんも手伝ってるみたいなお家だったら、皆さんお仕事しながらだ、なので、もう本当ヘルパーが一日休んじゃうと、もうすべてがこうね、こう、で、お母さん、ALS のお母さんほっとくわけには絶対いかないですからね。そしたらもう、それを私も目の当たりにするわけですよ。でも、私一人が全部それ穴埋めなんかできないですし、まあ、これは本当に絶対数を増やさなきゃっていうふうに、こう、現実をどんどんどんどん知るっていうことと、で、まあそこで自分は問題っていうふうに感じたんですよね。その時にやっぱり一緒にやってくれる人っていうふうになったし、よくその、まあ、自分がやっていることです。会社っていうのはね。で、私がだからなぜやっているかっていう、 理念とか行動指針っていうのは、1年ぐらいかけてね、ここは友達がまあ、コンサルタントだったので、大きなね、パナソニックとかそういうところでもコンサルとして入っていた方なんですけども、その人が、もう昔からの友達で、経営理念とか作った方がいいよって言われて、で、1年ぐらいついてもらったんですよ、その人に。あんまりコンサルの方に入ってもらってないんですけれども、その時はね、助けてもらったんですね。で、本当にまあ、簡単な言葉で表しているんですけども、行動指針とか経営理念っていうのはね、ただ、ものすごく何回も何回も何回も何回も、話して書いて、話して書いてを、本当1年ぐらいかけて、こう言葉を自分でこう決めたんですよね。だからやっぱりそういう言葉なので、理念とか行動指針っていうのは、私にとってはすごく大切で、で、どこまでもやはり私がやっている会社というか、組織なので、よく面接の時にね、まあ、ヘルパーさん来られますね。ヘルパーに、まあ、うちで働きたいっていう、まあ、希望があるから面接来られるんですけども、その時にこう、はっきりお伝えするのは、ご自身の価値観ってあると思うんですよ。でも、うちで仕事をしていただく以上は、この理念と行動指針に沿って、価値を判断しますので、価値、ね、ここは価値基準なので、何か問題が起こったときに、ここに立ち戻って考えるんですよっていうことをお伝えします。ご自身の好みとか、ご自身の物差しで判断はできないんですよっていうことをはっきりさせますね。まあ、私がやっている組織だから、ここに共感していただいて、一緒にやるっていうのが仲間なので、好き勝手、ね、やっぱ看板を持って皆さんお仕事されるじゃないですか。で、その看板を使ってもらうにあたって、私が責任を最終的に取りますよね。なので、共感した方に関して何かあったら自分の責任だなと感じるんですけど、共感もせずに好きなことをやられるっていうのであれば、やっぱ他に行った方がいいですよね。なので、最終責任はやっぱり経営者が取っていかなきゃいけないっていうのがもちろん法人なので、この人に対して責任を取ってもいいかなっていうのは、まあ、こちらもやっぱり、こう、まあ、選ぶまではいかないですけれども、こう、同意をね、得ないと、お互いに。それが、一緒にお仕事してもらうっていうことなのかな、っていうふうに感じてますね。
確かに。だから、やたらめったら仲間を増やしてではなくって、そこのところはちゃんとしておかないとですね。
そうです、そうです。まあ、時給と、条件、まあ、条件ですね。働く時間と曜日と時給みたいなところはもちろん大事なんですけれども、それはそんなにどこも変わらないとこもあるし、ただやっぱり自分が始めたことなので、自分がやりたいことっていうのが、一緒にやってくださる方が仕事仲間ですよね。
今何人ぐらいいらっしゃるんですか、スタッフの方。
今現在40名ぐらいだとですね。
おお。なんかその仲間が増えていって、現場はヘルパーさんに任せてっていう状態なんですかね。こうなんだ
そう
ろう、
です。
東ひかりさんは、今結構井田貴信さんの方の
そう
コンサ
で
ート
、はい。
を広める活動されているので、
ええ。
なんかすごく理想的な働き方だなと思って、経営もなさってるけども、好きなこともしてっていう。
そうですね。まあ、お任せするつもりもあんまりなかったんですけれども、だんだんそうなっていきましたね。
まさになんか自動経営と言いますか、自動化。
そうなんです。はい。自動的に本当自然にそうなっていったっていうのが、まあ、流れで、そのまあ、源流になっているのはやっぱこう自分の内面なので、この感受性や内面を高めていくと、そういうことが起こったっていうのがまあ、結果になっていきますね。目指してそこをやったわけではないっていうのが、おそらく、ほぼ全ての経営者さんと私の違いかなと感じますね。
なんか、
はい。
これまでの、まあ、今現在もそうだと思いますけども、割と男性的な考えのビジネス思考、経営の考えだと、何年後に売り上げこれだけっていう目標を決めて、じゃあ、そのために今何やる？一週間後は？一ヶ月後は？みたいな、割とそういうガチガチな決め方でやるのが王道な感じなんですけど、すごく違和感を覚えることがたびたびあってですね、私は。もっとなんか特に女性ってそういうことじゃないんじゃなかろうか。だから。
そうなんですよ。ないんですよ。なので、本当に山口さんが例えば今のね、もっとこう何をやりたいのかっていうところを、本当にこう表現したり、自分で、あ、本当にこれだっていうふうに、もう勘違いもいっぱいあるので、いいんです、それは別にね。ただ、ときめくこと、なんかこう楽しいこと、幸せなこと、で、私の場合はこう問題って感じることとかね。それを解決したい、何とかしたいなっていうのが強かったり、この気持ちがやっぱり大きく動くっていうのが、原動力になっていきますよね。
ですよね。
はい。だから目標設定してそのままやれるんだったら本当に背負わないって言ったらあれですけど、ねえ、それだったら私でもいくらでも書いてあげますよ、そんな子をね。いやいや、じゃあ山口さんは1年後にこうしましょうっていうね。でもやっぱりそこはなかなかこう、そうはいかないし、だんだんこう、ね、忙しいという字は心をなくすと書くってよく言いますけど、
はい。
やっぱ心がなくなってきた時には、何をやっているんだかさっぱりっていうふうになっちゃいますよね。
ですよね。だから本当おっしゃってたように、自分の中にあるものとか、自分の声を聞いたりとか、感受性の部分を、本当大切にしていくのって、これから特にそっちすごい大切、まあ、まさにこれからっていうか今まさにそこ大切なんじゃないかなって思います。
はい、そうなので、まあこの前かな、そのね、山口さんがおっしゃった言葉でね、こうまあ一人でずっとやっていくイメージがあって、その仲間をね作りたいというふうにあまり考えないんですっておっしゃってたじゃないですか。
はい、
私まさにそのイベントの仕事やってた時それで、まあ一人親方でたくさんのアルバイトさんをね頼んで、その時その時たくさんの人数でやるんですけども、社員とか絶対無理と思ったんですよ。
あ、うん、それです、私。
そう、はい。やっぱりその自分で営業してこう売り上げを立てて、その人たちをねやっぱこう養っていかなきゃいけないっていうようなことをすごい感じて、そんな大変なことは無理みたいな感じで、もう決めてまして、私も。まあまあ手広くやってたので、会社にしたらとか言われたことあったんですけど、でも、それはちょっと自分は望まないなっていうふうに考えてたんですけど、まあ、やっぱり抱き講座受けて、まあ、ケーキ屋さんから始まり、母のことがあってね、介護の仕事を始めたんですけれども、その時にはまあ、そういう意識もないですね。特に自分が会社をやろうとか、その、組織を作ろうというよりは、解決するには人を増やすしかないっていうようなことになって今こうなっているので、やっぱこう何にこう出会っていけるのかっていうね、私の場合母が病気になるという、良くない話です、もちろんね。健康で今も生きてて欲しかったです、もちろん。だけどそれが叶わず病気になってしまって、結果こうなってますけれども、なんかこうやっぱり内面的なやっぱり変化がいろいろあるので、そういうふうになっていくっていうのが、現実じゃないかなと考えますね。
はい、うん、あ、本当、すごくそう思いますね。そして、ね、そうやって光さんがいろんなことを気づきを深められたきっかけで、まあ、板木慎さんのね、コンサート情報などは、東光さんの LINE 公式アカウントでいろいろ情報を知ることができるということなのでね、登録してほしいですね。
はい、私も皆さんもね、一度は聞いた方がいいと思います。まあ、YouTube でもね、もちろん聞いていただけるし、YouTube で聞いてもね、本当にこう、何が起こったんでしょうっていうような内面の変化を感じる方も今増えておりますので、ぜひぜひ、まあ、板木慎さんでね、YouTube も検索もしていただきたいですし、LINE 登録ももちろんお願いいたします。
ですね。ぜひ番組の概要欄に URL を掲載しております。ということで、光さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。